町の情報ボックス。お知らせ。児童扶養手当などの手続きはお早めに。8月から9月にかけては、児童扶養手当、特別児童扶養手当、一人親等家庭医療費助成の受給資格確認更新期間です。対象者にはそれぞれ通知していますので、受付期間内に忘れずに手続きをしてください。児童扶養手当。離婚などにより父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し支給される手当。特別児童扶養手当。一定以上の障害を持つ20歳未満の児童を看護する父母等に対し支給される手当。一人親等家庭医療費助成。離婚などにより父または母がいない18歳未満の児童を看護する母または父等に対し、保険診療の自己負担分の一部を助成する制度。いずれも所得などの要件があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話585-2793。低所得の子育て世帯への生活支援特別給付金。新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金として児童1人につき一律5万円が支給されます。一人親世帯ですでに支給された方を除きます。給付にあたっては一部を除き申請が必要となります。対象者や申請手続きなどの詳細については町ホームページを確認いただくか問い合わせください。問い合わせ厚生労働省子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター、電話0120-400-903、一人親世帯分。電話0120-811-166、一人親世帯以外分。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話585-2793。詳しくはこちらのキャプションのもとに、一人親世帯分と一人親世帯以外分それぞれの QR コードが掲載されています。8月15日の黙祷と半旗の掲揚。8月15日は戦没者を追悼し平和を祈念する日として、日本武道館で政府主催の全国戦没者追悼式が開催されます。町においても先の大戦で亡くなられた方々を追悼し平和を祈念するため、次の通り黙祷と半旗の掲揚を実施します。趣旨をご理解の上ご協力をお願いします。式典当日8月15日の正午、各家庭や職場などで1分間の黙祷を捧げてください。式典当日各職場などにおいて半旗を掲揚してください。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話585-2793。令和4年度児童福祉週間標語の募集。毎年5月5日の子どもの日から1週間を児童福祉週間と定めて、児童福祉の理念の普及啓発のための各種行事を行っていますが、令和4年度の児童福祉週間に向けてその象徴となる標語を募集します。詳細については児童育成協会のホームページを確認いただくか問い合わせください。募集期間8月1日日曜から9月30日木曜。郵送の場合は当日消印有効。募集内容、子どもたちを応援する標語や未来に向けての子どもたちからのメッセージとなる標語。主催者、厚生労働省、社会福祉法人全国社会福祉協議会、公益財団法人児童育成協会。 問い合わせ、公益財団法人児童育成協会兵庫募集係、電話 03-5357-1174。 子どもの人権110番強化週間、法務省人権擁護局と全国人権擁護委員連合会は、8月27日から9月2日までの7日間、全国一斉子どもの人権110番強化週間として、いじめや嫌がらせ、虐待、体罰など、子どもの抱える人権問題について電話相談を実施します。相談は人権擁護委員及び法務局職員が応じます。秘密は守られます。気軽に相談ください。なお、強化週間の期間以外の日、土日祝日を除くにおいても、午前8時30分から午後5時15分まで相談に応じていますので、利用ください。期間、8月27日金曜から9月2日木曜までの7日間。時間、午前8時30分から午後7時まで。土日は午前10時から午後5時まで。電話、フリーダイヤル 0120-007-110。 問い合わせ、福島地方法務局人権擁護課、電話 534-1994。 働くことに悩みはありませんか？福島県北総総地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを持っている15歳から49歳までの無業状態の方とその家族をサポートする厚生労働省委託の支援機関です。一人で悩まずに、まずは気軽に問い合わせください。あなたの踏み出す一歩に寄り添います。開所日、月曜、水曜、金曜、土曜、月2回、10時から18時、火曜、木曜、10時から19時。問い合わせ、福島県北総総地域若者サポートステーション。電話 563-6222。 QR コードが掲載されています。県北都市計画道路変更公聴会を開催。県北都市計画道路の変更に関する公聴会を開催します。日時、8月31日火曜午後6時30分から。場所、観月台文化センター。素案の内容、都市計画道路福島国見線国道4号。素案の縦覧期間、8月10日火曜から8月24日火曜午前8時30分から午後5時15分、平日のみ。縦覧場所、町建設課県北建設事務所企画調査課、福島県都市計画課。口述の申し出の受付。公聴会で計画案に意見を述べようとする方は、8月24日火曜までに縦覧会場に備え付けの用紙に必要事項を記載し申し出てください。口述できるのは県北都市計画区域に住んでいる方。問い合わせ、福島県都市計画課、電話 521-7508。 自衛官を募集。募集種目、資格、受付期間、試験期日が示されています。順に読みます。一般総候補生、資格、18歳以上、33歳未満、受付期間、9月6日まで、試験期日、1時、9月16日から19日、いずれか1日を指定されます。2時、10月9日から24日、いずれか1日を指定されます。自衛官候補生、資格、18歳以上、33歳未満、受付期間、年間を通じて受付、試験期日、受付時にお知らせします。問い合わせ、自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所、電話 545-7995。 8月の各種相談会。心配事相談。日時、8月12日木曜、26日木曜、 午前9時から正午、場所観月台文化センター第2和室、相談員民生児童委員、障害者相談、日時8月17日火曜午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2和室、相談員 NPO 法人響きの会、国見町結婚世話や記念月例相談会、日時8月22日日曜午前10時から午後3時、場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 令和3年8月教育委員会定例会、日時8月20日金曜午後5時15分から、場所観月台文化センター第1会議室。案件決まり次第お知らせします。教育委員会は公開しており傍聴できます。傍聴希望の方は直接会場までおいでください。人事案件等を公開しない場合があります。問い合わせ学校教育課、電話 585-2892。 農業委員会、8月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時8月18日水曜午後1時30分から、場所国見町役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 戸籍窓口延長、毎週木曜日、祝日などは除くは、住民防災課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 今月の納期、納期限8月31日火曜、町県民税普通徴収第2期、国民健康保険税普通徴収第2期、後期高齢者医療保険料普通徴収第1期、介護保険料普通徴収第2期。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、町色マイ広報誌を導入しています。ぜひ活用ください。町色、町を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google プレイで手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ、広報誌のページそのままのレイアウトでページをめくる感覚で読むことができます。初期設定でお住まいのエリアを福島県国見町に設定すると、広報誌のほかに町ウェブサイトの新着情報なども届きます。配信対象、広報国見議会だより。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで。ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報誌を記事カテゴリーごとに分割してデータ化し、インターネットで無料配信するサービス。写真やイラストは表示されないため、記事、文章のみを読みたい場合に適しています。配信対象、広報国見お知らせ版。道の駅国見厚かしの里サマーフェスタ開催中。桃の季節がやってきた。厚かし千年公園散策の後は 道の駅国見厚かしの里へ。パートさん募集。職種1、倉庫内作業スタッフ、洋服の検品メインの軽作業です。2、非常勤スタッフ、プレス・ハンドプレス経験者、時給800円、勤務時間9時から18時、時間帯を相談、1日5時間から勤務 OK。 勤務先、有限会社日本クオリティセンター国見倉庫、住所福島県伊達郡国見町大字小坂あざ町田 2-6。 男性も活躍しています。まずは気軽にお電話ください。有限会社日本クオリティセンター、電話024-585-5035。 編集後期、広報国見8月号をお読みいただきありがとうございます。今月号では厚かし千年公園を特集しました。何度も足を運んで撮影をしたのですが、蓮の花が見せる表情がいつも違っていて、一日の中でも色合いや花の開き方が変化していくので、楽しく撮影ができました。今月号の表紙は、蓮の葉シャワーです。厚かし千年公園で開催中の国見蓮祭り2021のスタッフが手作業で作成し設置したものです。蓮は地下茎の空洞が葉の先までつながっているため、葉の周囲を数センチ切り取り、茎にホースを取り付けて水を流すと、葉の中心と葉の周りから水が放射状に勢いよく噴き出します。公園に訪れた子どもたちは、夏の暑い日差しのもと、ハスの葉シャワーから噴き出した冷たい水しぶきを浴び、満面の笑みを見せていました。スタッフ手作りのハスの葉シャワーの写真が掲載されています。9月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。5日日曜、神岡クリニック、伊達市良善町掛田中町 11-1、電話 586-1318。 12日日曜、北福島医療センター、伊達市箱崎東 23-1、 電話 551-0551。 19日日曜、菊池整形外科、伊達市坂の上 10-1、 電話 583-2633。 伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前 20-1、 電話 551-1121。 20日月曜、桑名医院、伊達市片町41、電話 583-3024。 23日木曜、鈴木医院、伊達市保原町西町175、電話 575-2563。 26日日曜、小林子ども内科クリニック、伊達市柳川町内町47、電話577-0663。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、6月21日から7月20日受付分、当町窓口で受付した方で町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。光明寺、遠藤奈々ちゃん、正弘さん、美希さん。お悔やみ申し上げます。宍戸明夫さん、74歳、山崎宮舘。松浦由紀さん、85歳、月舘。武田綱江さん、89歳、泉田下。薄木留さん、98歳、国見の里。佐野孝之さん、67歳、第7。徳江吉郎さん、72歳、滝山。鈴木三好さん、98歳、 川内、菅野茂子さん90歳、前田、高橋つよのさん97歳、山崎沢田。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年6月30日現在、住民基本台帳人口、人口8700人、前月比マイナス10人、男4179人、前月比プラス1人、女4521人、前月比マイナス11人、世帯3421世帯、前月比プラス4世帯。8月国見カレンダー。8月10日火曜、広報国見8月号発行日、わんぱく広場特別活動11日まで。12日木曜、戸籍窓口延長日午後7時まで、心配事相談、ジュニア応援団、聖火種火おこし。13日金曜、ジュニア応援団、聖火フェスティバル。17日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時半から。障害者相談。18日水曜、粗大ごみ収集日、ニコニコ相談会。19日木曜、戸籍窓口延長日、午後7時まで。乳幼児健診、3ヶ月、9ヶ月。生き生きサロン第2、午後1時半から。ブックスタート。22日日曜、結婚世話焼き人相談会。23日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。24日火曜、生き生きサロン石もだ、午後1時半から。26日木曜、戸籍窓口延長日、午後7時まで。生き生きサロン大江田、午前10時から。生き生きサロン泉田中、午後1時半から。心配事相談。27日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。青少年育成町民会議、家庭の日作品審査会。29日日曜、国見町、郡町、青少年健全育成剣道大会。第15回市町村対抗福島県軟式野球大会国見町チーム結団式。30日月曜、生き生きサロン高木、午後1時半から。31日火曜、乳幼児健診、1歳6ヶ月。9月1日水曜、粗大ごみ収集日。生き生きサロン太田川、午後1時半から。2日木曜、戸籍窓口延長日、午後7時まで。生き生きサロン束の目、午後1時半から。3日金曜、生き生きサロン第4、午後1時半から。6日月曜、生き生きサロン川内、午後1時半から。観月台文化センター休館日。7日火曜、生き生きサロン内屋、鳥取、午後1時半から。8日水曜、生き生きサロン第3、午後1時半から。女性教室、移動教室。9日木曜、戸籍窓口延長日、午後7時まで。心配事相談。生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時半から。厚かし学級研修旅行、移動図書館、1年生。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、記載の各種事業やイベントなどが中止延期となる場合があります。最新情報については、町ホームページまたは担当課などへ確認してください。国見の輝き人。国見町で活躍する人を紹介。ボリューム19。斉藤菊夫さん、第8。国見町商工会青年部員の斉藤菊夫さん、有限会社斉藤ホームにインタビューしました。斉藤さんは4月に開催された商工会青年部首長発表大会県北大会で、 国見町希望の光プロジェクト2020をテーマに発表を行い、最優秀賞を受賞しました。今後は県北地区の商工会青年部代表として県大会に出場し、上位入賞が期待されています。商工会青年部主張発表大会とは、商工会青年部で経験したことや学んだこと、皆さんに伝えたいことを主張・発表する大会です。自分が所属している商工会は、仲間たちとこんな活動をしているんだということを他の商工会に PR する場でもあります。県大会に向けた抱負をお願いします。本来であれば、昨年の県大会に出場する予定でした。しかし、コロナ禍によって県大会が中止となり、約2年待った県大会です。リベンジを果たすつもりで全力を尽くしたいと思います。自身の今後について、抱負や町に対する思い、これからの時代はコロナ禍への対応も含め、様々な課題に立ち向かわなくてはならないと思っています。新しいことにどんどん挑戦していくことも必要だと思います。ですが、一番難しいことは現状維持だと考えています。先代が築いてきたことを守り、維持発展させていくことに対しては大きなプレッシャーもあります。生まれも育ちも国見町の私にとって、町に根付いた形での現状維持を第一の目標として頑張っていきたいと思います。インタビューに答える斉藤菊夫さんの写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第1回。800年間の思いを受け継いだ私たちが、千年後の人たちへ思いを伝える。7月10日午後7時、下二重堀地区に完成した厚かし千年公園がライトアップされました。藤原の安平が一族の教授と地域愛をかけて築いた防塁は、800年間この地にあり続けました。私たちのこの防塁は、現行防塁や水木防塁と合わせ、日本三大防塁に挙げられます。その誇りは、昭和56年3月、当時のたくさんの人の思いと努力で、国史跡に指定されました。これは、この地に暮らした先人たちが、二重堀と呼んで、親しみ、愛し、守り、私たちに残してくれたからです。そして私たちは今、千年後にこの地に暮らす人たちに向けて、今の私たちの思いや願いを込めて整備した、厚かし千年公園を送ることとしました。中尊寺蓮の咲き誇る今、この公園が防塁とともに皆に愛され、親しまれますように。引地誠。引地町長の顔写真と町長のサインが掲載されています。